試合を決める30の方法、そのうち、この読むと試合が決まり、試合を決めるためには記録から算の方の読みを用意しましょう。これは先人の知識、知恵を高めです。この読むことで知識や知恵を学び、新しい視点や考え方に気づかせてくれたり、など多くの論点があります。著者はそのうちの専門家です。ビジネス書ではビジネスに役立つ知識や知恵を教えてもらいます。小説や漫画であれば、近畿上的な物語を楽しめます。この読むことで確かような情報や物語に触れることができ、知恵を広げる一助となります。あなたの身近に読書家といわゆる人はいないでしょうか。もし、今ならその人は強い知恵を持っているはずです。読書家といわゆる人は正しかったり、教養が高かったり、理解があったりしますが、これこそ読書の要この読むときは、同じ時間の本だけでなく、できるだけ様々なジャンルの本に手を伸ばしてみてください。文学、フィクション、ビジネス、経済、歴史、地理、政治、社会、アート、デザインなど、少しでも興味があれば、当然です。様々なジャンルの本の場所を読むと、確かな情報を得ることができるため、ますます知恵が広がります。本は、学校とは違い、場所に変わらず、いつでもどこでも学べます。本は、読みたいときに読め、やりたいときにやれるのは大きなメリットです。ビジネス書だけでなく、小説でも漫画でも構いません。文字読むのは、苦手な人でも漫画ならさすが読めて理解が進むことがあります。同じジャンルの本を読むときは、様々な著者の本に応答してみてください。著者によって専門性の深さ、著者によって考え方が異なることは珍しくありません。同じジャンルの本でも著者によって様々な考え方に触れることができます。様々なジャンルや異なる著者の本を読むことで、あなたの中に様々な視点の中で知恵を得たいことができるのです。忙しい人でも諦めない。この読み時間がない人もいるかもしれません。毎日仕事に忙しいと、なかなかこの読み時間を確保するのは難しいもの。しかし、まとまった時間がなくても、隙間時間ならではないでしょうか。短い時間であっても諦めないでください。待ち時間や用事などを要せば少しずつこの読み進めていきます。ここまでの時間もたくさん集まれば大きな時間になります。忙しいことを言い訳にするのではなく、なんとか時間を約束して、一行でも一ページでも読むようにしたい。少しずつでいいので、コツコツこの読んでいきましょう。日頃から読書の習慣を捨てておけば、自然と本みたいな読むようになります。この読みは読むことどんどん知恵が広がります。この知恵を広める最高の数字なのです。読書の習慣を捨て、少しでも時間があれば読むようにする。できるだけ様々なジャンルの本を読む。知恵を広める30の方法。その2、チャレンジすると知恵が広がる。知恵を広めたいなら何と言ってもチャレンジです。それはすること自分の世界が広がります。スペースがあって勇気も必要になりますが、今まで知らなかったことを知ることができ、自分の世界が広がります。おすすめしたいチャレンジは大きく3つあります。新しいことにチャレンジ、難しいことにチャレンジ、苦手なことにチャレンジ、それぞれにチャレンジしていくことで知恵を広げることに貢献します。1、新しいことにチャレンジする。今までやったことのない仕事があるなら、ぜひチャレンジしてみましょう。できる範囲のことでいいのです。新しい仕事を覚えることで新しい学びがあったり、スキルアップにつながったりして自分のためになります。今までしたことのないスポーツならぜひチャレンジしてみてください。ボイラインには見事することは点と強さがあります。やってみると思った以上に面白かったり、やりにくくなったりなど様々な発見があるでしょう。習い事にチャレンジするのも素晴らしい。ヨガ、ダンス、クラス、手技、ピアノ、絵画、陶芸、料理、英会話など、習ってみたい気持ちならば5歳です。友人ができたり、新しいスキルを習得したりするので知恵が広がります。2、難しいことにチャレンジする。難しい仕事ならぜひチャレンジしてみてください。もちろん、全く手の届かない仕事にチャレンジするというわけではありません。全く手の届かない仕事は難しくても、ちょっと背伸びをすればできそうな仕事があるのではないでしょうか。スムーズに立つ資格するでしょうが、その中であなたが何もやられるでしょう。スキルアップのため、キャリアアップのためと思えば、やる気を持って取り組めるのではないでしょうか。苦労があって、ストレスの多いでしょうが、成長につながる、将来につながると思えば、前向きに取り組めるでしょう。料理師の職業では新しいレシピはもちろん難しいレシピも チャレンジしていきましょう。レパートリーを増やすつもりならば楽しく取り組めます。難しいレシピにチャレンジすることは、料理を覚えることになりますが、失敗しても怖いようです。苦手と笑っていることにわざわざチャレンジしても仕方ないと思うかもしれません。スムーズにやるストレスや不快感しかないように思いますが、実際はわかりません。久しぶりにやってみると感じ方が変わっているかもしれません。まずいな、美味しいに変わっているかもしれません。つまらないな、面白いに変わっているかもしれません。苦手なことでもいざチャレンジしてみると新しい発見や学びが得られるのはよくあることです。だからこそあえて苦手なこともチャレンジです。苦手なことなら久しぶりにやってみましょう。過去に食べたことがあって大変な思いをしたかもしれませんが、たまには食べてみるのも冒険です。不快な味も味方を変えれば新鮮な刺激です。久しぶりにやってみると自分の味方が変わっていて何か美味しく感じるかもしれません。苦手なソースも久しぶりにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。うまくできるかどうかは気にせず楽しむことに集中しましょう。スムーズにできなくて様子が変わるかもしれませんが、新そんな人のおすすめなのは、とりあえずやってみるの精神です。成功失敗にとらわず、とりあえずやってみてください。とりあえずやってみようと思えば、思い越しもあるのではないでしょうか。遊ぶことチャレンジ精神を大切にしましょう。どんなチャレンジであっても、視野を広げることに貢献します。失敗は苦情。失敗に対して前向きになる面白い考え方があります。失敗は苦情という考え方です。失敗を楽しめる苦情もないと思えば、おのずと勇気が出てきて行動しやすくなります。失敗は楽しめる苦情もないので、一石二鳥です。とりあえずやってみる失敗は苦情という考え方で一歩を踏み出してください。チャレンジすることは新しい自分になること。チャレンジは成功しても失敗してもプラスしかありません。チャレンジは一つの頑張りです。とりあえずやってみる失敗は苦情という考え方でどんどんチャレンジをする。視野を広げる30の方法。その3、何でもポジティブに考えると視野が広がる。視野を広げるためにはポジティブ思考を流せません。物事の良しあしは当てないようなもの。物事の良しあしは受け止め方によって痛いものが変わるからです。何か嫌なことが起こったときそのままネガティブに受け止めて落ち込むのではなくポジティブに考えてみてください。仕事で失敗をしたときうまくいかなかったと落ち込むのではありません。うまくいかないことがあったと前向きに考えましょう。加速度で注文したとき誰かを救いしていますので少々お待ちくださいと言われ待たされることがあるでしょう。タイミングが悪いと考えるのではなくできたから早いと考えましょう。デートの当日雨が降っていたら濡れるのは嫌だなと考えるのではありません。いつもと違った雰囲気を楽しめると考えましょう。大変なことが起こって焦ったり落ち込んだりすることがあるでしょう。人生は夏休みになる。たまたま遠いのは悪くないと考えましょう。一点ペガティブに思えることであっても、見方を変えれば必ずポジティブに変えることができます。どれだけ最悪な状況でもポジティブに考えることで良い面が見えてくるはずです。もともとネガティブ思考の仕事かもしれません。性格は今や育ちの影響しています。遺伝子レベルにおいても楽観に関係する方に使っているのも事実です。性格を変えるのは困難に思うかもしれませんが、だからといってポジティブ思考になるのが可能というわけではありません。人はいつでも生まれ変わります。初見やインターネットにはポジティブ思考を学べる書籍や最高の方法があります。手際をせず、騙されたと思ってぜひ一度参考にしてみてください。できるだけポジティブ思考を見せていきましょう。自分には無理と考えるのではなく、自分の中間と考えることが大切です。何でもポジティブに考えると、おのずとしながら心が大きくなります。ネガティブに考えるのではなく、何でもポジティブに考えるようにしてください。あらゆる気持ちになるだけでなく、あらゆる生き方を実現する上でも役立ちます。一度しかない人生を楽しむならポジティブ思考を見せておくのがありそうです。ぐっと視野が広がり、世の中の見方が変わります。もともとポジティブ思考の人はもっとポジティブ思考に役立てていきましょう。ポジティブ思考に現在がないのです。ポジティブ思考を見せ、何でもポジティブに考える。視野を広げる30の方法。その4、素直に人の話を聞く姿勢を持つと視野が広がる。視野を広げるためには素直に人の話を聞く姿勢が大切です。素直に人の話に耳を傾けると自分の思い込みに気づかせてくれます。すっかり見落としていた。確かにそういう考えもある。新しい気づきが得た。様々な意見に触れることは視野を広げる一助となります。人の内容もあっても無駄にはなりません。復習や再確認にもなるので成長する価値は十分になります。素直に人の話に耳を傾けることで新しい視点が得たり見過ごしていたことに気づかせてくれたりするのです。もともと何でも諦めない。もともと何でも人の話を聞かない人もいるかもしれません。もちろん何でも一つの個性ですが視野を広げるという点では残念ながらマイナスポイントです。自分の考えに縛られてしまい自分の世界に閉じ込むことになります。正確なので今すぐ変えるのは難しいかもしれませんが少しずつやれば変えていけるのではないでしょうか。できないと思うからできないのであってできると思うからできます。心の扉を少しずつ開くイメージで少しずつ自分を変えていきましょう。何度もあらためて素直な姿勢を大切にしましょう。抵抗を感じる話は参考としていく。話を聞くときは違う反対そう思わないなど否定的な発言は取れません。途中で相手の話を否定することは結局相手の話を行うことになり素直に話を聞く姿勢に反対します。話を聞くときはなるほどそういう考え方もありますねなど前向きな返事を行うようにしてください。繰り返しの話も最初から拒否するのではなく一旦飲み込んでみること。時には抵抗を感じる話や理解しない話もあるかもしれませんが聞かれなさそうではありません。抵抗を感じる話や理解しない話は参考として聞くようにしましょう。素直に人の話を聞き、いろんな人の意見を受け入れていくことでおのずと視野が広がっていくのです。素直に人の話を聞く姿勢を行う。視野を広げる30の方法。その後、根本原因を見ると視野が広がる。視野を広げるためには根本原因を見ることが大切です。 私たちはトラブルに直面したとき、直接原因に注目する傾向があります。直接原因を解消すれば、とりあえずトラブルは解消されるでしょう。一点だけ確かにところですが、安心はできません。原因は直接原因と根本原因の2つがあります。いくら直接原因が解消されても、根本原因が改善されなければ応急処置にすぎません。しばらく時間がかかれば再び問題が発生してトラブル解消に追われることになります。トラブルでも悩むことでも直接原因はもちろんですが、それだけでは不十分です。治療を受けて根本原因に戻れるようにしてください。根本原因を解決することで本当の問題解決が可能となります。ある時、痛みが悩むことがあるでしょう。痛みの直接原因はもちろん虫歯であり、虫歯を治そうと考えがちですが、根本原因が見ていく必要があります。自分の生活を振り返ると、食の歯磨きがない、歯磨きの仕方が悪いといったことに問題があると判明しました。食の歯磨きがなかったり、歯磨きの仕方が悪かったりすれば虫歯になるのも当然です。食の歯磨きを習慣づけ、歯磨きの仕方を正しく改善することで、根本原因が解消され、今後の虫歯予防につながります。仕事が遅くて悩んでいる人がいます。直接原因は自分の能力不足になると思われますが、それ以前に何か問題があるかもしれません。根本原因を突き詰めると、探し物の時間が多いせいで仕事が遅くなっていることが判明しました。いくら仕事のスピードが速くても、探し物の時間が多いために遅いままです。この場合、疲労から生じると、先生との心が減ることが大事でしょう。探し物の時間が減ることで仕事がスムーズに進むようになります。結果として、仕事が遅い悩みからも解放されます。トラブルや悩むことがあったとき、直接原因に問われるのではなく、根本原因に目を向けてください。おのずと視野が広がり、トラブルや悩むことの解決が早くなります。直接原因に問われず、根本原因に目を向ける。治療を広げる30の方法、その6、他に一つの問題もない。他に出ると視野が広がる。治療を広げるために有効なのが他です。他に出ると必ず新鮮な刺激に出会います。こんな景色があるのか。こういう人たちがいるのか。こういう世界が広がっているのか。いろんな人と出会ったり、今まで見たことのない景色を見たり、新しい体験ができたりなど、新鮮な刺激に溢れています。世の中にはこんな世界があったのか。と驚かされ、今まで自分が狭い世界にいたのか思い知らされるでしょう。遠くの土地に行くのもよし。前から一度行ってみたかった。と思うことがあれば、5歳です。遠くの土地だけでなく、シャバの目を向けてみてください。シャバであってもまだ足を運んだことのないことがないとあるのではないでしょうか。そういえば、まだここに行ったことがないということがあれば、そのことを思って、ぜひ足を運んでみましょう。旅をする際で視野は広がらないという声も聞かれますが、そんなことはありません。どんな旅であれ、新鮮な刺激に変わらないのですが、皆さんの声は気にせず確証を残していきましょう。心を大きにして学ぶ姿勢を大切にすれば、新しい価値観をどんどん吸収していきます。様々な場所に足を運び、様々な景色を見て、様々な体験をすることです。旅に出ると世界は楽しみに溢れることに気づかされます。様々なものを見たり、聞いたり、触れたりすることで、あなたの世界がぐっと広がるのです。おすすめは、一人旅。旅といえば、家族、友人、恋人などと一緒に行く団体旅行を思い浮かべる方が多いでしょう。もちろん、ルールで行くのも悪くなりませんが、できれば一人旅がおすすめです。一人すべてを一人でしなければいけない体験差はありますが、相手や周りに合わせる必要がないのでその分なんです。一体どこに行くことができ、見たいところを見ることができ、急な予定変更も自由です。団体行動を表しながら、一人すべての刺激を処理できるため、吸収力も高まります。おすすめは何と言っても海外です。水車の地に足を運ぶのは勇気がいますね。一人で行くことに不安があるなら、海外旅行のツアーに申し込んでみるのもおすすめです。時間もお金もかかりますが、それに苦手な価値はあります。食の言葉も歌も違う場所に足を運んでみることで、より新鮮で新しい世界を知ることができます。世界は広い、世界は素晴らしい、ということを僕らも通して実感できるに違いありません。強烈なショックを受けると、それだけ違う場面も大きくなります。現地ではできるだけ現地の人と接する機会を作ってみるといいでしょう。言葉が通じにくくて勇気が必要ですが、直接接する機会を作ることで今まで感じたことのない感覚が得られるはずです。できるだけいろんな場所に足を運んで、様々な世界を見せてください。旅は遊びを楽しみながら視野を広げることができる最高のエンターテインメントです。旅一つの名前もです。旅に出かける。視野を広げる30の方法、その名、余裕をすると視野が広がる。余裕と視野は相関関係があります。たとえや近鉄の時、目の前のことしか考えられなくなった経験がないでしょうか。人は余裕のない状況に陥ると視野が狭くなります。明日の前に変な汗をかいたり、運動しても前に心拍数が上がったりします。普段は広い視野を持っていても、余裕を失ったら急に視野が狭まって生きる視野なのです。余裕の欠乏は広い視野の相手です。視野を広げるためには、常日頃から余裕を作ることが欠かせません。時間とお金の余裕をする。余裕をするために欠かせないのは時間とお金です。どちらも大切なので、それぞれ余裕をするようにしてください。1、時間の余裕。夜更かしはさて、早めの早く行うことができるようにしましょう。行動するときは6分前行動を意識しましょう。10枚行動のときは年に入れて30分前行動時間に余裕をするなんても言うと、この人でも本当に彼らの中に入ってみてください。仕事の山に失敗そうなときやらなければいけないと思い込んでいるだけかもしれません。不意感中や観光に取られていて、無駄なことをしていることが少なくありません。改めて振り返ると、無駄な仕事を抱え込んでいることがあります。必要ない仕事を断ったり、無理のない範囲で仕事の量を減らしたりすると、時間に余裕がなります。不要と思えば、思い切って解除する勇気も大切です。時には仕事を断ることも大切です。何でも引き受けるのではなく、過去でいっぱいいっぱいのときはきちんと断ることが大切です。2、お金の余裕。お金に余裕をするには2つの方法しかありません。支出を増やす。なかなかお金を利用するのは難しいですが、節約を行っていることができるでしょう。無駄遣いを減らし、固定費を抑えて、少しでも貯蓄をするようにしてください。利用していない電力サービスならば、今すぐ解約しましょう。中古や自作を利用するのもアイデアです。余計な贅沢は避け、身を払うようになれば、出費をぐっと抑えられます。余裕があると、余計な貯蓄は年収分です。年収分の貯蓄をするのは、なかなか大変なことで一朝一夕には実現できませんが、一つの目標として出していきましょう。次、大切なのは収入を増やすです。今すぐ収入を増やすのは難しいですが、選択肢がないわけではありません。昇進や社会職によって収入アップを実現できることがあるでしょう。社会人として出世を目指す姿勢は見せておきたい。昇進すると権限が与えられるため、やりたい仕事ができるようになり、ますます仕事が面白くなります。会社で許されているなら、副業を始めてみるのもおすすめです。収入源が複数あると、ますますお金に余裕があるので、毎日の仕事の保険もらえます。副業で見つけた仕事が仕事で生かされる可能性もゼロではありません。副業そのものが新しいチャレンジなので、視野を広げることも役立ちます。何事も余裕が大切。日頃から余裕を意識するようにしてください。ギリギリで行動する癖があるなら、今すぐ改めましょう。余裕はなくて困ることがあっても、あって困ることはありません。何事も余裕が大切というフレーズを心に留め、日頃から意識するようにしてください。副業はなくすものではなく、作るもの。余裕ができると、おのずと心に余裕があるので、視野を広げていくのです。余裕をする。視野を広げる30の方法、その8、様々な仕事をすると視野が広がる。視野を広げるためには様々な仕事をするようにしましょう。あなたが仲良くしている人は自分と似たような人ではないでしょうか。自分と似たような人とは相性が良くて一緒にいて楽しいものです。同じような価値観や考え方があるので楽しまってストレスもありません。一緒にいるだけで楽しい時間を過ごせるでしょう。しかし、視野を広げたいならここに落としながらあります。自分と似たような人だけでは価値観も考え方も似たり良くないです。話が一方で新しい価値観や考え方と出会うことがありません。これでは新鮮な刺激や変化が起こされます。自分と同じような人と付き合っていては固定された人間関係になってしまい、なかなか視野は広がらないです。そこで大切なのは様々な人とするということです。世の中には価値観を失います。世の中に人として同じ人はありません。100人では100人を失います。人によって顔や仕事が異なるように人によって価値観も考え方も異なります。様々な人と接することで普段聞こえない話を聞くことができたり、新しい価値観や考え方に触れたりできます。分野の異なる人はどんどん接していきましょう。年上や年下の人はもちろん同性だけでなく異性とも接していきたい。チャンスがあれば外国人と接してみるのも素晴らしい。自分とはタイプの違う人と接すると世の中にはいろんな人がいるものだと思わずにはいられません。全ての人と仲良くなる必要はない。全ての人と仲良くなることはできないと思う人もいるかもしれませんが、それはちょっと誤解しています。深く付き合ったり無理に仲良くなったりする必要はありません。普通にコミュニケーションを楽しむだけでいいのです。普通に接して普通に会話を楽しむだけでは難しくないでしょう。どうせ何もしないでなく、世界の違う人も積極的に接してみてください。ついていない話もあるかもしれませんが、こういうことこそ素直に話を聞く姿勢です。検討に任せていただく姿勢ならば、すぐに吸収していけるもの。ついていない話であっても、身を固めることができるようになります。視野を広げるための重要なリバーソン。時には、苦手な相手や自分とは真逆の人と接することもあるでしょう。強烈な違和感があって、できるだけ避けたいものですが、一切関わらないのも欲しいこと。実はそういう人こそ、視野を広げるための重要なリバーソンです。苦手な相手や自分とは真逆の人が、自分にないものを持っていく可能性が高い。不思議な価値観を持っていたり、面白い趣味を持っていたり、などカルチャーショックを受けることでしょう。そして、参考になることも多くに使えるはずです。相手の考え方を尊重して認める姿勢を持てば、多くの人と同時に接していけるでしょう。納得できない話や理解できない話はあくまで一つの考え方と考えましょう。なるほど、そういう考え方もあるのかと、相手の考え方を尊重すれば、視野を広げる必要となります。様々な人と接していくにつれて視野を広げていくのです。様々な人と接していく。視野を広げる30の方法、その9、いろんな人の意見に身を固めてみると視野が広がる。こんなに直面して行き詰まった時、あなたはどうしますか。 だから解決策がないときは頭を抱えてうんなってしまい思わず泣きたくなってくるのですね。どうしていいのかわからないときはここに出てしまいます。世界から取り残されているような感覚を覚えることがあるでしょう。自分処理で解放してしまう人もいるかもしれません。何が何でも自分で何とかする。自分のことは自分で解決する。もちろん自分で何とかする姿勢は素晴らしいですが、自分処理の姿勢では限界があります。自分処理で解決しようとする姿勢が中心の妨げになっている可能性があるのです。ここで大切なのは処理権を求めていることです。こんなに直面して生きることがあれば処理で解放のではなく処理権を求めてみてください。解決策がないときは処理相談するのも一つのです。こんな風に考えているのですがどう思いますか。こんなことで決まっているのですがどうすればいいでしょうか。尊敬できる人に意見を求めてみましょう。何も考えないように相談するのは NG ですが、じっくり考えた上で相談すれば真に答えてくれるはずです。もちろん人の言うことを飲みするのではありません。参考にできることは参考にするという姿勢で身を固めましょう。いろんな人の意見を聞いてみるとヒントやアイデアが得られることはよくあることです。特に上司や先輩など自分より一回のない人であれば全て知恵を持っている可能性が高くなります。すぐに意見をいただいたり参考になる情報を教えてもらえたりするでしょう。なるほど、その点があったらと全部に行動を見せることがあります。無関係の人も相談の持ち方ではありません。意見を求めるのは仕事に関係した人だけではありません。ここで大切なのはいろんな人の意見という点です。家族、恋人、ネットなど無自動前にわからない人に意見を述べたことで知らないと思うかもしれませんが、実際はわかりません。自動前にわからない人だからこそ、第三者のフラットな目線で見ることができます。思いもよらない意見であれば、あと、社員が喋ることが少なくなりません。初心を思い出したり、基本に伝えることができたりして、ためになることがあります。聞かれなかったら、ですから、勇気を出して損はありません。思わぬ解決策や新たな道が見せることがあるのです。こんなに直面して決まったときは、処理で解放のではなく、いろんな人の意見に耳を傾けてみる。視野を広げる30の方法、操縦。自分自動の習慣を見つけると視野が広がる。私たちはいつの間にか先入観や思い込みにとらえていることが少なくなりません。以上、こうだと思い込んでしまうと、疑うことがなく、繰り出してしまいがちです。他の選択肢や考え方があっても、勇気もしなくなり、バイアスの負担がかかってしまうため、修正者に別の解釈をしたりすることが難しくなります。これは、無意識のうちに起こります。先入観や思い込みにとらえると、想定心を切ってしまい、知恵を広げる3択となるのです。先入観や思い込みはなかなか自分で気づくためだったりです。人間ですが、先入観や思い込みにとらえることがあるのは仕方ありません。大切なことは、それに気づいていただけるかどうかです。そのために、大切なのは自分自動です。広い視野を見たいなら、自分自動の習慣を見せ、自分と対話する機会を設けてください。例えば、何がしていることや、当たり前と思っていることに対して、自分に次の言葉を言ってください。これは先入観ではないか、思い込みではないか。自分自動を占めることで、停止していた障害を感じます。自分の思い込みに圧倒されることがある。あと、社会で今で見なかったことが見えるようになることが少なくなりません。答えることに、これは私の先入観ではないか、思い込みではないかと自分に問いかけてみてください。そうすることで、障害を見られることなく視野を広げていくのです。自分自動の習慣を見つけよう。広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広い視野を持つ人は、広自分自動の習慣があれば、焦点心を切ることはありません。先入観や思い込みがなくなると、頭の中の気になります。物事の見通しが良くなって、どうぞ気になってみたいのです。自分自動の習慣を見せ、自分との対話力を鍛える。視野を広げる30の方法、その11、ドキュメンタリー番組を視聴すると視野が広がる。視野を広げるために出すことができない番組があります。ドキュメンタリー番組です。ドキュメンタリー番組は実際にあった出来事をそのまま記録した写真です。虚構に基づく脚色がなく、事実に基づいて作られているため、現場の生々しい様子を知ることができます。スクリーンから現場の雰囲気が伝わってきて、その場にいるような感覚を覚えることが多い。どのドキュメンタリーも映画に匹敵することも問題があります。何が視聴者ドキュメンタリー番組で勝利を得ることもあるはずです。普段見ることができない現場や自分の知らなかった世界を見ることができるため視野を広げることに貢献するのです。ドキュメンタリー番組は見るだけなので本を読むのが苦手な人で読みやすいメリットがあります。動画配信サービスではオンデマンドでやるため見たいときに自由になるので便利です。どの動画配信サービスでも興味深いドキュメンタリー番組が多くなるのでコンテンツに活かすことはないでしょう。ドキュメンタリー番組を活用することでどんどん視野が広がります。全く違った世界を知るのにこれほど良い状態がないのです。興味あるものを中心にしつつ話を聴取しよう。興味あるドキュメンタリー番組はもちろんですが、ここに注意があります。興味あるものが視聴すると偏りが生まれる可能性があります。そのため興味あるものを中心にしつつ話を聴取していくことをお勧めします。最初は興味なくても見ているうちに興味が出てくる可能性は十分あります。視野を広げるという点で今慣れられている少しでも気になったら視聴するという方針でいくといいでしょう。ドキュメンタリー番組を視聴する。興味あるものを中心にしつつ話を聴取。視野を広げる30の方法、その12、相手の立場を経験してみると視野が広がる。視野を広げるためには、異なる立場を経験することが有効です。自分の立場ではなかなか視野は広がりません。実際に相手の立場を経験してみることで、新しい気づきや発見に恵まれ視野が広がります。例えば、職場であれば他の同僚の仕事を受け持っています。一部もしくは全部を手伝ってみましょう。状況が優先な、あれの仕事を交換してみるのもアイデアです。同僚の仕事をやらない、楽しさ、難しさを理解できるようになるでしょう。お互いより実績を得るように、職場の人間関係が良くなることにつながります。あなたが当事者の役割であれば、妻の仕事をしてみます。掃除、追跡、選択などなど、相手の立場を経験してみることで、仕事の改善や役割が少なくとも得意になればいいため、もっと助けかもしれませんが、そうやっても、以上は経験してみる価値があります。もちろん、相手の立場になるとはいえ、簡単にできないことも多いでしょう。相手の立場を 100% 実現できなくても、できるだけ経験してみることができるはずです。見事やることは全く違います。実際に相手の立場になってみると、今まで見なかったことが見えてくるようになります。捉え方が変わったり、相手の気持ちを理解できるようになったりするでしょう。その将来の相手の努力や苦労が身にしみることで、今がかなり強い視野に貢献します。ご自身では、相手の努力量が見ることができることがあるのではないでしょうか。チャンスがあれば、ぜひ利用させていただきましょう。感触や手応えを楽しんだり、恥ずかしい、面倒くさい、興味がないと思わず視野を広げる一環として取り組んでみることが物理的に立場を経験できないときは、たっぷり想像力を働かせてください。その立場になったときの見方や感じ方をなるべく具体的にイメージしてみるのです。こんな風に見えているのではないか。こんな風に感じているのではないか。こんな風があるのではないか。想像力が分かりません。むしろ想像力を働かせてみてください。想像だけで全てを理解するのは困難ですが、最大限に想像力を働かせればある程度の理解が可能になるでしょう。相手を理解したいという気持ちがあれば、見ない世界が見えてくるようになるのです。相手の立場を経験してみる。どうしても立場を経験できないときは、たっぷり想像力を働かせる。視野を広げる30の方法、操縦さん。視野を広げるためには、他面的に見る習慣を教えましょう。私たちは、気づかない人の面で見ていることがあります。良いところだけ聞いとって見ることもあれば、良いところだけ聞いとって見ることもあります。あと、見たときや、最初に聞いたときの印象で全てを見ることがあるもの。しかし、一年だけ見ていると視野が高くなります。気づかないうちにそれが全てだと思い込んでしまう。物事が様々な側面があり、見方によって見方が変わります。一年しか見ていないと、そこにそのリスクを見落とす可能性が高くなります。正しい判断をすることが難しくなり、落とし穴に落ちてしまうのです。そこで、大切なのは、他面的な見方です。表には、裏のあるようにメリットがあればデメリットもあります。何か判断する際、一面的な見方をするのではなく、できるだけ他面的な見方をするようにしてください。メリットや、プラス面だけ見るのではなく、デメリットや、マイナス面もあります。やるもまた、しゃいです。あと、一年だけ見ているのではなく、いろんな角度から見る習慣をつけてください。例えば、買い物の際、金額だけ見るのではありません。機能性、安全性、デザイン性など、様々な角度から見ていくことが大切です。角度は安くても、壊れやすかったり、機能が限定されていたり、デザイン性が低かったりするかもしれません。他面的な見方をすれば、賢い買い物につながります。転職をすることがあるとします。メリットだけで考えるのは要注意です。給料だけを見るのではなく、通勤、業務内容、不公正など、様々な面を見ていくことが大切です。給料面は良くても、通勤が大変だったり、心身の負担が大きい仕事だったりするかもしれません。他面的な見方をすれば、転職の成功につながります。人間関係においても同様です。人と接するときは相手の悪いところだけ見るのではなく、良いところもあります。運動神経は良くても勉強ができるかもしれません。コミュニケーション能力が高ければ、いくらが積み上がったりするかもしれません。どんな人も必ず良いところがあります。良いところに着目すれば、どんな人も魅力的に素晴らしいと言えるでしょう。結果として、人づきあいの向上にもつながります。できるだけ様々な角度から見るようにしてください。視点の数が多くなるほど、様々なところに考えが及んでいき、それだけ視野を広げます。日頃から他面的に見る習慣を捨てておくと、この年を広げて考えることができるようになります。一年だけ惑わされることがなくなり、総合的な判断が下がるようになります。正しい判断や決断ができるようになり、多少に至らない態度です。 多面的な見方を見せる。視野を広げる35号棟。その14。高いところに行って、開放的な眺望を楽しむと視野が広がる。視野が狭くなっている。考え方が凝り固まっている。目の前のことしか考えられなくなっている。そう感じたときは、高いところに行って眺望を楽しみましょう。高所恐怖症の人にはちょっと厳しい場所ですが、そうでなければ、ぜひ足を運んでみたい。たった、これだけのことですが、視野と視野にはプラス効果です。高いところは視界が開けていて、遠くまで景色を眺めることができます。高いところであることを物理的に対してとなるので、素晴らしい眺望を楽しめます。高いところから眺望を楽しむことには開放感があります。高いところに行くと、遠くまで見るので様々なものが見えます。電車や自動車、道路や大学など、いろんなものが見込んでいるので面白い。世界は広いことを思い出させてくれます。人が何を見えるでしょう。人間は小さな存在だと思わずにはいられません。自分が神様になったような感覚を覚えることもあるかもしれません。悩みがあっても、高いところから地上を眺めていると、自分がちっぽけなことで悩んでいると覚えているはずです。広い世界に飛び込んでいると、開放的な刺激が脳に良い影響を及ぼします。一段レベルの対象ができるので、思わないやや解決策が決まる可能性も高くなります。硬くなっていた頭が柔らかく、狭くなっていた視野が広くなるのです。遠い景色を眺めることで、陸地やそれ最上に眺めることもありません。高所恐怖症の人はちょっと厳しい場所ですが、そうでなければ、ぜひ足を運んでみたい。リノ高層階に行って、眺望を楽しむのもよし。勤めている会社においても、暗いのが許されているなら、ぜひ足を運んでみるとよいでしょう。展望フロアに行って、眺望を楽しむのもよし。商業施設によっては、展望フロアや屋上庭があって利用できることもあるでしょう。有料であっても、開放的な眺望を楽しめると思えば、新しいあります。高いところから広い世界を眺めることで、視野を広げてください。開放的な眺望をよりしていれば、視野を広げるようなのです。高いところに行って、開放的な眺望を楽しむ。視野を広げる30の方法、その15、失敗すると視野が広がる。あなたは成功したいですが、失敗したいですが、後期はほとんどの人が成功したいと答えるでしょう。成功はしたいが、失敗はしたくないと考えるのは、多くの人の本音であり、人の自然な傾向です。成功には、ポジティブな響きがあり、失敗には、ネガティブな響きがあります。ここに大切なポイントが書かれています。成功するだけでは、視野は広がりません。成功は、うまくいっている状態です。問題なし、これでいいと考えるため、疑問に思ったり、立ち止まって考えたりすることがありません。成功を繰り返すためには、改善点に気づく感想を得るのは難しい。反省することがないため、なかなか視野が広がらないのです。視野を広げるには、失敗が必要です。ぐらいからということがないように実行と失敗を繰り返していくことが大切です。人は失敗すると謙虚な気持ちになります。失敗をすると考え反省します。疑問に思ったり立ち止まって考えたりするようになる。なんとかしなければいけない原因は何だろうと様々なことに考えが及ぶようになる。悔しい気持ちがあればなおさらです。気づきや学びないで結果として視野を広げるのに貢献するのです。失敗は視野を広げるから。視野を広げるためにはどんどん失敗していきましょう。失敗ほど視野を広げる機会はありません。視野を広げたいなら成功より失敗の方が大切です。積極的に失敗をしにくいでちょうどいいのです。どんどん失敗することで見ることを分かることがあります。失敗は成功の肌ではありません。失敗は視野を広げる肌でもあるのです。どんどん失敗をしてそこから新しい学びを得る。視野を広げる30の方法、その16、世界や世の中に興味を持つと視野が広がる。視野を広げるためには世界や世の中に興味を持ちましょう。世の中では今どんな事件が起こっているのか。世界はどんな風に動いているのだろうか。世間で今やっていることは何だろうか。世界や世の中では毎日何らかの出来事が発生しています。迷ったときはニュースのチェックから始めれば OK です。新聞でもニュースサイトでもいいのです。定期的にニュースをチェックしておけば、時々話題に遅れることはありません。ニュースチェックを習慣にしておけば、この世界や世の中の情報が入ってくるようになります。テレビからの情報には要注意。テレビでニュースをチェックする場合に限っては注意点があります。テレビからの情報は情報的です。スイッチボタンを押せば一方的に情報が流れてきて自由に視線ができません。見るだけなので何かというメリットはありますが、もっと知りたいと思ったときに確認難しいデメリットがあります。大切なのは能動的な情報収集です。世界や世の中に興味を持ち、自ら情報を取りに行く姿勢が大切です。できるだけ世界や世の中に興味を持ち、意識的にチェックしていきましょう。世界のニュースや世の中の仕組みについて学んでいくと、おのずと世界の視点になり、視野が広がっていくのです。興味は深くすると広がることがある。世界や世の中に興味がない人もいるかもしれません。いきなり世界や世の中に興味を持てと言われてもなかなか難しいことがあるでしょう。興味がないのは仕方ないように思いますが、すべてに興味がないわけではないはずです。何でもいいので、まず一つ興味を持って確認してみてください。興味は一つあれば十分です。興味は深くすると広がることがあります。一つのテーマを掘り下げていくと、それに関連した興味が出てくるような興味の話があります。例えば、これは絶滅危惧種に指定されたというニュースを認識したとします。そうなのか、ではそれではなく、絶滅危惧種に指定された理由をされています。絶滅危惧種に指定された理由をされると、オーストラリアの森林火災による影響であることがわかります。次に、オーストラリアの森林火災が発生した理由をされていくと、地球温暖化による影響であることがわかります。なぜ地球温暖化が進んでいるのか調べると、二酸化炭素の排出が安定していることをします。そうして調べていくと、超特定的、アリトテといったキーワードが見つくようになり、ますます興味が広がっていくのです。世の中は様々なことが関連し合っています。一つのことに興味を持つと、それに関連したことも興味が普及していくのです。気になることがあれば、能動的に調べるようにしてください。私たちはインターネットという文明の利器があります。スマホでチェックすれば、詳しい情報を入手できるでしょう。世界や世の中に興味を持ち、能動的に調べていくことで視野が広がっていくのです。世界や世の中に興味を持つ。視野を広げる30の方法、その17、上の考え方を見つけると視野が広がる。視野を広げるためには、視力にこだわらないことが大切です。世の中には様々な視力が存在しています。良いか悪いか、正しいか正しくないのか、好きか嫌いか、他者は何か、他者に視力をはっきりさせた方がシンプルです。判断や決断がスムーズになったり、自分の意見の周りに最安になったりするメリットがあります。もともといい加減なことになって視力をはっきりさせられる性格の人も多いのではないでしょうか。ここに落ちながらあります。視力にこだわる性があると、物事を年齢でしか見ることができなくなるため、極端な判断をします。正しいことは受け入れることができますが、間違っていることは受け入れなくなります。視力にこだわっていると、極端者できなくなり、視野がなかなか広がらないのです。何事も視力をはっきりさせないと気がさないタイプの人は特に要注意です。ここで大切なのはグレーです。視力にこだわらず、その中間の受け入れ方を持ちましょう。視力と黒の間にはグレーの例が存在しています。黒に近いグレーもあれば、白に近いグレーもあり、濃淡のバリエーションが様々です。視力を広げるためには、視力にこだわらない、グレーの考え方が大切です。世の中には視力をはっきりさせた方がいいこともありますが、そうでないこともたくさんあります。グレーの考え方を見つけると、多様性が大事と言われて親しいですが、多様性を受け入れるためにも例の考え方は必要不可欠です。そういう考え方もある。例の考え方を見つけるためにも魔法のことがあります。そういう考え方もあるです。視力がはっきりしないときはそういう考え方もあるということを思い出し、自分に考えてください。視力にこだわることができ、中間の例の意見も受け入れられるようになります。心の職場に様々な意見の話を受け入れられるようになります。例の考え方は正確にも影響します。より正しい考え方を受け入れるようになるため、多様なことも見られ、ストレスも出来上がりになります。例の考え方を見つけると人生も生きやすくなるのです。視力にこだわるはやめ、例を受け止めることを持つ。視野を広げる30の方法、その18、逆に考視野を広げるためには逆に考える思考が有効です。普通の考えでうまくいかないときは逆に考えてみると、あと視界が開けることがあります。いわゆる視界が引いてみようです。反対の視点から捉えることで見方が思いもよらないアイデアが浮かぶことがあるのです。例えば、仕事を早く終わらせることを考えるようになります。仕事のスピードを上げるとはいえ、なかなか難しく限界もあるでしょう。なかなかアイデアが思いかければ視点を変えてどうすれば仕事を増やせるかという逆の発想をしています。昔からの判例や慣習でなんとなく行われている仕事があれば、やめたり減らしたりできないか検討しています。上司に掛け合ってみれば、意外とすんなり OK になるかもしれません。仕事そのものをなくしてしまえば、結果として仕事のスピードアップにつながります。自分に短所があって悩んでいる人がいるとします。改善したくてもなかなか難しいことがあるでしょう。どうしても短所をなくことができないから、視点を変えて短所を増やすと考えています。短所は生かしたら複数することで長所に変える可能性を秘めています。短所をなくすから生かすという逆の発想をしてみると、思わぬ過去を見せるに違いません。成功した人がいるとします。成功することで考えるのではなく、失敗しないことで考えます。成功パターンは少々であって数を考えますが、失敗パターンは数考えます。身を張る、人を大切にしない、スピードが遅い、何でも一人で抱え込む、冷静さが身についていないなど、失敗しないことを考えれば、思いもよらない発想が得られるでしょう。逆に考える方法を持つことは、見ることが逆になることです。ぐっと視野が広がるため、素晴らしいアイデアが思いつきやすくなるのです。普通の考えでうまくいかないときは、逆に考えてみる。視野を広げる30の方法、その19、社会的なすると視野が広がる。視野を広げるなら社会的な部分を見かけましょう。例えば、工場現場を見る方法としては、ドキュメンタリー番組の視聴者であるんですが、やはり直接連絡するのがベストです。直接現場を見ることができるのは大きなメリットです。単に知ることだけではありません。現場の雰囲気、詳しい趣味、科学者の動画など新しいことに気づきます。なるほど、こうなっているのか、と思うこともあれば、これはすごい、と感動することもあるはずです。間近で見ると、ご覧の通して触っているものがあります。迫力があって、心をぐっと動かせるものがあるでしょう。時には、思っていたのとは違う、という意外な発見もあるに違いません。こうした性の刺激は、ドキュメンタリー番組では得られないメリットです。気になることがあって、そこで働いている人として、機会があれば、ぜひ質問してみるといいでしょう。 さらに社会的な連絡ができるところがあればぜひ足を運んでみてください。有料施設であっても足を運んでみる価値は大いにあります。裁判の傍聴。社会的な傍聴は公共見学や企業見学が思い浮かびますが、その限りではありません。忘れられないのは裁判の傍聴です。テレビや映画で見かけますが、実際に足を運んだことがある人はないと少ないのではないでしょうか。やはり実際に裁判の傍聴をしていると法廷での具体的な役割があります。被告人を中心に裁判官、検察官、弁護士がそれぞれの立場で発言します。張り詰めた空気が流れていたり、独特の緊張感があったり、裁判の傍聴はノンフィクションです。傍聴人物は役者ではなく全て実際の人物であり、もちろん実名です。法廷では本当のことが出されるので、人と人とが重く感じられ、そして考えさせられます。裁判の傍聴は子供から大人までおすすめです。裁判員裁判制度が始まってから親しく、私たちに関係ないとは言えません。一度でも裁判の傍聴をしてみると、記憶の引き出しが豊かになるため、ニュースを見ながらまで以上に強くなるでしょう。法廷中心の意識が高まったり、法律に興味を持つきっかけになったりすることもあるはずです。どの傍聴も無料で広げて、視野を広げる社会的な学校に関として、興味があれば、ぜひ足を運んでみてみましょう。傍聴権なく、記憶権なく裁判の傍聴など社会的な学校に関して、その20、たまには筆記の最善な業を応援しているときは、しばらく。視野を広げるためにやったのは、スポーツ観戦です。私たちが応援するときは、筆記のチームはどこでしょうか。いつも試合では筆記のチームを応援しているでしょう。関係では選手の特徴を把握している人も多いはずです。もちろんそれはそれより良いことなんですが、そこでおすすめするのは、ヒッキングの最善な点に注目していることです。たまにはヒッキングの最善な点を応援してみてください。助産の方があって、そんなことはできないと思うかもしれませんが、とにかくチャレンジです。裏切り込みのように思うかもしれませんが、あくまで視野を広げるためのトレーニングです。周りに人がいて応援しにくいのは、心の中でこっそり応援する方で、毎回やる必要はなく、たまにでいいのです。ヒッキングはちょっと申し訳ないですが、視野を広げるのが有効な方法です。役の視点になることで、今まで見なかったことが見えるようになります。最善な点の良いところが見えてくるでしょう。今まで昔持っていた最善な点も、魅力的なところがたくさんのことに気づかされるでしょう。正しい発見があり、理解が深まるはずです。逆にヒッキングの弱いところや悪いところが見えることもあるかもしれません。こちらから見ないと相手が見えることなどは見えなくなります。逆の視点になることで見える景色が変わり、いろいろな発見があるのです。この方法は野球、サッカー、テニスなど様々なスポーツ観戦で活用できます。視野が広がるだけでなく、スポーツ観戦をより深く楽しめるようになるのです。たまにはヒッキングの最善な点を応援してみる。視野を広げる30の方法、その11、長期的に考える習慣の持つと視野が広がる。視野が狭い人は短期的に考える傾向が目立ちます。短期的な計画、短期的な目標、短期的な結果、確かに近い未来の方がイメージしやすく考えやすい。まだやってきた未来を考えても仕方ないと考える人もいるでしょう。未来のことは誰も分かりません。不透明な多い状況ではどうしても短期的な考えになってしまいがちです。計画の目標も結果も短期的になりがちです。しかし短期的に目の前で目指すことに加えると思わぬ落とし穴をしてしまいます。短期的な計画を立てているといつの間にか見当外れの方向に進んでしまうかもしれません。短期的に目標を達成できても長く維持することができず、ただの自慢族で終わってしまうかもしれません。短期的に結果はなぜでも長く続かず途中で決めてしまうかもしれません。上手な投資ができなかったり、想定外によって投資者に成長できなかったり、判断も決断もあんなものとなってしまいます。最初からやり直しになってしまう可能性もゼロではありません。後になってからこんなはずではなかったと悔やむことになってしまうのです。長期的に考える習慣。視野を広げるためには何かの難しさを持ちましょう。大切なのは長期的に考える習慣です。長期的に考えると将来の感じがぐっと広がるため物事の捉え方が変わります。計画を立てるときは半年1年といった短期ではなく3年5年10年といった長期で考えましょう。目標を設定するなら短期目標だけでなく長期目標を設定しましょう。結果を求めるなら短期的な結果ではなく長期的な結果を目指していきましょう。できるだけ長く維持したり将来性があったり優先的を選んでいくことが大切です。一時的にそもそも長期的に見たと長期を回収できるなら何も問題はありません。仕事においても長期的な視野を持てば取り組み方が変わります。大変な仕事であってもキャリアアップにつながり転職も有意になると思えば高いモチベーションで取り組みます。長い目で見たとき貴重な体験と思えばよしやってみるか。となるでしょう。乗り越えることである自信は心の芯となり生きる力の一つとなります。お金で買えない経験は特に貴重です。山の先には新しい景色が広がっています。今後につながる人生の糧になると思えば高いモチベーションも維持できます。結果として将来のキャリアアップには大切なものも見えてくるはずです。何事も長期的に考えることが大切ません。長期的に考える習慣の持つと見なかったことによるように新しいことに気づかないできます。小さなトラブルが発生しても同時に考えるため精神的にも安定します。この特性ならかなり視野も広がるのです。長期的に考える習慣の持つ。視野を広げる30の方法、その12、外国語を学ぶと視野が広がる。視野を広げる方法の一つとして外国語の学習があります。単語をたくさん覚えることで知識が増えるのはもちろんですが、それだけではありません。外国語には私たちの覚えることは違った文法や表現がたくさんあります。例えば、日本語と英語では文法に大きな違いがあります。日本語の場合、一語目的語同士、同人ですが、英語の場合、一語同士目的語同人です。英語は一語特文同士なくため、結論が早く理解できる特徴があります。母国語は違った文法に触れることで新鮮な感覚を覚えるでしょう。表現においても、外国語には有意な表現が進められません。フランス語では、恋愛で独特することを同じ中の長所が読んでいると表現します。有意な表現と接することで、知識が広がる感覚を覚えるでしょう。欧米では、レディファストが当たり前のままです。日本語では、私にどうぞという表現の英語では、あなたまでという表現になります。レディファストのようには、同じでも表現に違いがあることが面白いですね。中国語では、愛人のことを愛人と呼びます。これもまた、日本語とは違った表現で面白く、なかなか考えさせられません。外国語を学ぶと語学力が向上するだけではありません。その国の文化や習慣などを学ぶチャンスも得られるため、視野を広げたり、教養を深めたり、通用でも有効です。当然ですが、そのことが使われている時に移行することも便利です。その時の人と現地の言葉でやり取りしている自分を想像できるようになり、強くイメージが向上します。外国語の勉強というのは、自分で考察された記憶を持つ人も多いのではないでしょうか。強制的に勉強させられた経験があって、ある意味を持つ人もいるかもしれませんが、プラスに考えましょう。自分のための勉強は何でも楽しく感じるもの。外国語の抵抗感があるかもしれませんが、視野を広げるためには、欠かすことのできない方法の一つです。勉強としてはなく、趣味、語学として学んでみると、ワクワクしながら取り組めるはずです。学生時代に挫折した外国語を大人になってやり直してみるのも素晴らしいチャレンジです。外国語を学ぶ。視野を広げる30の方法、その13、海外留学やホームステイをすると視野を広げる方法の一つが海外留学や音声です。どちらをするにしても、まとまった時間と高めの費用が必要です。何を言うと行動力を必要としますが、視野を広げたならこれほど有効な方法はありません。海外に行くよりは旅行が思い浮かびますが、海外留学や音声は出るが違います。実際に現地で独立されることになるため、今までの費用はありません。言葉も文化も生活の所在も今までの環境を狙ったことがあることになります。海外ではご飯から出る全てが新鮮です。今までにない刺激の問題と、強烈なショックの連続となりますが、そのショックが視野を広げる最初となります。大変な生活を過ごすことになりますが、それだけの価値があります。外国語でやり取りが必要なため、自然と語学の習得も早くなり、視野を広げています。あなたの身近な海外留学や音声を経験者はいませんか。もし今ならその人は広い視野を持っているのではないでしょうか。海外留学や音声をすると別世界を経験することになり大きな刺激を受けるためこの年が始まっているのです。歴史を振り返ってみても大物と呼ばれる人には海外経験者が多くなります。勝山州伊藤博文、大久保慎一、木村隆、津田根子、渋沢栄一、福沢諭吉、夏目漱石、さらに空洞さんの方や遠藤氏や遠藤氏、斎藤や空海も海外経験者です。海外を経験することで広い視野が身につき日本の未来を切り開いていったのです。言葉も文化も今までは異なる環境に飛び込むことで文明を得る経験になります。海外留学や音声を視野を広げることはありません。環境も人間関係も今では全く違ったものと呼ばれこの年が始まっているのです。学校で海外留学や音声のプログラムがあるなら以上検討してみる価値はあるでしょう。留学をするなら長期になりそうですが、もちろん短期であっても OK です。現地で独立することができれば短期であっても大いに視野を広げてくれるでしょう。まとまった時間と高めの費用が必要となりますが、人生を変える社員になるのは間違いありません。海外留学や音声を経験した後はあなたが別のように変わっているはずです。海外留学や音声をする。視野を広げる30の方法、その14、日記を書くと視野が広がる。視野を広げたいなら日記を書いてみましょう。日記を書くと自分のことや一日のできることを客観視できます。その日のことを思い出したり、自分の言動を振り返ったり、ぜひ同時に反省することができます。私たちの日常はなんとなく時が過ぎていきます。今夜の年ということがない意識していないとあっという間に時間が過ぎていきます。日記を書くことで一旦足を止め、丁寧に一日を振り返ることができます。日記を書くことは自分との向き合う作業であるため、考えを整理したり、正直な自分の気持ちに気づいたりします。平凡な一日であっても、丁寧に振り返ってみると、それらの出来事が点在しているものです。道端であったりと、同僚からの手伝い、街で見かけたからな。可愛かったな。あの時は嬉しかった。美しい光景だったな。大きな出来事がなくても、小さな出来事がたくさんあるでしょう。日記を通して細かく振り返ると、一つ一つの小さな出来事を見ることができ、真摯にした気持ちになります。時には反省点が得ることも少なくありません。仕事中の出来事、友人からのことなどなど、あの人として、僕が良かった。次から改善しよう。あの人とはこんなにあったのかもしれない。 日記を通して一日を振り返ることで心の解像度が上がり、気づきや学びがあります。反省が流されることで視野を広めに貢献するのです。日記といえば紙の日記を思い浮かべる人もいるかもしれませんが、その紙ではありません。もちろんデジタルであっても構いません。大切なのは日記を書くことであり、記憶の媒体や方法は自由です。アナログな紙の日記もよし、スマホやパソコンを使ったデジタルな日記もよし、それぞれに特徴があるので自分に合った方法で日記を書いてみるといいでしょう。一度にたくさん書かなければいけないと思っているならばいいです。文章用に決まりはありません。いよいよたった一日であれば、気がすむまでたくさん書き、あまり書くことがあれば短く済ませればいい。文章用にこだわらず、その人の出来事に合わせていきましょう。日記はただの記憶ではありません。視野を広めるツールでもあるようです。日記を書く。視野を広める30の方法、その15、ありがとう、ありがとう、お聞きする選手と視野が広日頃からありがとうをお聞きせんしましょう。日頃から感謝をしておくことはありません。感謝の気持ちを持つと視野が広がります。日頃から感謝を心がけてください。理想は何でも感謝するという姿勢です。仕事を手伝ってもらったとき、人から親切を受けたときなど、大きなことはもちろん小さなことも感謝していきましょう。毎日、親が作ってくれる料理にも感謝しましょう。レジェンド商品の協力もありがとうございますと口にしましょう。困っているとき、手伝ってもらうことがありがとうございますと口にしましょう。人から受けたちょっとした親切や小さな手助けなどもきちんと感謝したい。感謝の言葉は言い過ぎて困ることはありません。ちょっと言い過ぎたと思うぐらいでちょうどいい。とにかく感謝をするという意識でどんどん感謝をしていってください。当たり前のことも感謝する。忘れてないのは当たり前のことです。当たり前のことは空気のような存在なので、なかなか感謝の気持ちを持つのは難しいもの。つい感謝の言葉を忘れがちではないでしょうか。あなたが当たり前だと思っていることに対してありがたいと口にしてみてください。感謝することでもないと思うことであっても、とにかくありがたいと口にするのです。水なんてありがたい。食べ物があってありがたい。健康があってありがたい。便利な公共機関があってありがたい。ありがたいということには不思議な力があります。このことを口にすると、いかに自分が恵まれているか気づかされます。確かにありがたいと思わずにはいられなくなるでしょう。素晴らしいこと、なんて私は恵まれているのだろうと感謝の恵まれているようになるはずです。最初は普通に感じていてもありがたいと口にすると、当たり前の恩恵を再認識することができ、感謝の気持ちがあるのです。感謝すると実感が生まれ、実感が生まれるから幸せになります。ありがたいということは、心が豊かになるだけでなく、心の幸せを広げる力もあるのです。ありがとう、ありがたいと口にするでしょう。ありがとう、学習選手は少ないもの。感謝の言葉はありがとうだけでなくありがたいも含まれます。今日からありがとう、ありがたいの両方を口にしてください。感謝、感謝、また感謝です。ありがとう、ありがたいを口にすると視野が広がるのです。何事も感謝の気持ちを持ち、ありがとう、ありがたいを口にする。視野を広げる30の方法、その16、神を持って出かけると視野が広がる。視野を広げるためには神を持って出かけてみませんか。神を持つと、という明確な目的ができるため、少しでも出るようになります。良い主体はないだろうか。面白いものはないだろうか。素敵な風景はないだろうか。主体を探す意識の頭にこのことを見せるようになって観察力が向上します。今まで何が見ていた風景もじっくり見るようになる。普段の生活圏内であっても色々発見ができるようになります。普通の看板もよく見ると味わい深く感じることもあるでしょう。普段の見ている道も脇に見ると美しい草が生えているかもしれません。日常で見過ごしていた風景に気づくこともあればちょっとした風景を見つけることもあります。目に飛んでくるものすべてが面白く感じられる。日常で働かれて見るだけでなくいつの間にかあなたの目に開かれているに違いません。カメラを持つと自然と目の解像度が上がるため視野が広がるのです。視野を広げる一環としてカメラを趣味にしてみるのもおすすめです。ここからカメラである必要はありません。普通のあなたカメラで十分です。重要なのはカメラを持って出かけることですから、カメラであれば何でも OK です。もちろん予算に余裕があればこの日に照明カメラを買ってみるのもよし、解像度の高いカメラを持つと目の解像度もあります。照明カメラは高価なものが多いですが、視野を広げるためのどうしと考えてみれば、これは差しはあるでしょう。カメラという新しい趣味の世界を知ることもできます。カメラを持って出かける。視野を広げる30の方法、その17、専門分野内に勉強すると視野が広がる。あなたの専門分野は何ですか？社会人であれば仕事に関係した仕事の専門分野があるでしょう。せっかく勉強するなら、やはりまず自分の専門分野から始めるはずです。仕事に関係している専門分野であれば、高いモチベーションで取り組めるでしょう。専門分野はできるだけ詳しく知っておく必要があり、時間や労力をかけて学ぶはずです。専門分野の知識が豊富になれば、仕事もスムーズにキャリアアップもつながります。仕事の熱心なあなたであれば、専門分野の勉強をしっかり頑張っていることでしょう。しかし、ここに落ちがあります。専門分野の勉強もいいのですが、それだけではなかなか視野は広がりません。専門分野に一点集中することで知識やスキルを確保できると、そこだけに視野が限定され、場合が見えなくなります。いつの間にか、閉じた世界に陥っていて、今ならば入っている可能性があります。専門分野については知っているが、それ以外は無視ということが少なくありません。そこで大切なのは専門分野内の勉強です。専門分野について学ぶのもいいですが、あなたは専門分野内の勉強をしてみてください。こんな世界があったのか、と衝撃を受けるでしょう。新鮮な知識が得られたり、新しい価値観に出会ったりして、自分の中に変化が生まれます。今で見ることのなかった世界を知ることで、いかな感性が養われると、知恵が広がるのです。仕事とは全く関係ないことでいいのです。専門分野内の勉強は役立たないと思われますが、実際はわかりません。遊びで身につけたスキルや経験が仕事で役立つことはよくあること。何らかの形で自分の仕事に生かされることは珍しくありません。興味のあることでいいのです。遊びや趣味について勉強してみるのもよし、このような動画サイトで学んでみたりなど、その気になれば勉強の内容はいろいろなことになっています。自己流で難しいと感じるなら、学校や教室に通ってみてはいかがでしょうか。新しい勉強ができるだけでなく、新しい人間関係ができたり、家庭や仕事は別の場所ができたり、などのメリットもあります。専門分野内の勉強こそ視野を広げることに貢献するのです。大学生であれば、専攻とは無関係の講義を受けてみるのも一つのアイデアです。卒業に関係しなくても視野は高いに貢献します。専門分野内の勉強をしてみる。視野を広げる30の方法、その18、尊敬する人をイメージして考えると視野が広がる。視野を広げる方法の一つが尊敬する人をイメージして考えてみることです。あなたにとって尊敬する人は誰ですか？尊敬する人は、かつ経験も豊富で、良い視野を持ち合わせているものです。尊敬する人をイメージすると、自分らしい人ではなく、その人らしい人で考えることができます。尊敬する人になったつもりで、その人の人をイメージしましょう。父はどう考えるだろうか？母はどう考えるだろうか？先輩はどう考えるだろうか？上司はどう考えるだろうか？父はどう考えるだろうか？たっぷり想像力を働かせ、できるだけ具体的にイメージしてください。尊敬する人の将来再現され、良い視野で物事を考えることができるようになります。結果として、より冷静で賢明な判断が下せるようになるのです。尊敬している人であれば、年齢や他者は関係ない。尊敬している人といえば、年上や上の人が思い浮かびますが、その限りではありません。尊敬している人であれば、自分より若い人や立場の低い人であっても構いません。例えば、年下の方や後輩であっても尊敬できるなら、むしろその人になったつもりで考えてみてください。10歳以上の年下であってもいい。年下の方や後輩であっても、珍しい経験をしていたり、特別なスキルを持っていたりすることは珍しくありません。尊敬する人になったつもりで考えてみると、自然と自分の中に強い視野で物事を考えることができるようになります。強い視点で考えることができたり、自分とは異なる視点で考えることができたりします。目上の人の立場をイメージして、こんなことに皆さんならどう考えるだろうかと考えてみる。視野を広げる30の方法、その19、人で過ごす時間を大切にすると視野が広がる。あなたは一人でいる時間とみんなで過ごす時間のどちらが多いでしょうか。人と旅行が楽しい、誰かと旅行が安心する、一人でいる大勢と旅行が好き、そんな人も多いのではないでしょうか。確かに誰かというとみんなで楽しくて有利に感じるもの、怖いこともみんなというと勇気になります。仕事をする上でもみんなで力を合わせた方がより大きな成果を上げることができるでしょう。しかし人というところにはマイナス面もあります。みんなと一緒にいると相手に合わせたり周りに流されたりすることが増えます。周りに騒がしちゃったり周りの声に惑わされたりしてなかなか自分の気持ちに集中できません。同調圧力によって自分らしさの中で息苦しさを感じることもあるでしょう。団体行動によって不自由を感じることもあるはずです。そうした知らんから解放されるためには一人で過ごす時間が有効です。視野を広げたいならぜひ一人で過ごす時間を作るようにしましょう。もちろん24時間ずっと一人で過ごそうというわけではありません。時々出入りのです。家庭だったりしたり、一人で旦那さんとしたり、一人で映画館に行ってみたり、誰かと一緒にいる時間を楽しみつつも、時々一人で過ごす時間を作りましょう。一人で過ごす時間を作ると周りにならず、人に合わせる必要もなくなります。余計な時間に一切ないため、おのずと自分に集中することになります。正直な気持ちが感じられるようになるでしょう。自分の本音が聞こえてくるようになるでしょう。一人で過ごすと不思議と時間の流れ方に対して心も余裕がなります。一人の時間は贅沢な時間。一人で過ごすことに寂しいイメージや仲間外れのイメージを持つ人もいるかもしれませんが、誤解です。一人の時間は贅沢な時間です。何も気づかことがありません。自分の好きなように過ごせます。たっぷり自由を満喫できます。すべてのリソースを消費できます。この素晴らしいデータに気づいてください。みんなで過ごす時間も大切ですが、一人で過ごす時間はもっと大切です。心に余裕をするという意味においても、一人で過ごす時間は欠かせません。心が安らぐリラックスタイムに一夜が広がるのです。一人で過ごす時間を作る。視野を広げる30の方法、その30、道の遭遇は視野を広げる30。ある日、突然、理解できないことに出会うことがあります。何だろう？理解できない。意味がわからない。理解できないことに遭遇したとき、拒絶反応を起こし、突然目を背けてしまいます。それはもったいないことです。成長のチャンスを捨てているようなもの。理解できないことは道の遭遇です。理解できないことは自分にとって足りない何かがあるということ。 以下では商品を決めるチャンスがあります。一度の商品は全て新しい価値観を学ぶチャンスであり、喜ぶべきイベントです。海外旅行をすると世の中の見方が変わります。海外旅行では一度の商品が増えていて新鮮な刺激を生まれるようです。何だろう、理解できない、意味がわからない。今までに見たことも聞いたこともないようなものであって、驚いたり時には大きな衝撃を受けたりします。その商品が大変なグッと視野を広げて人としての器を大きくします。海外旅行をすると世の中の見方が変わるのはそのためです。理解できないことに遭遇して、よくも悪くもショックを受けることで、いつの間にか視野が広がっています。どんどん理解できないことを見つけましょう。理解できないことがあれば自分から近づいていきたい。理解できないことを理解できるようしっかり脳内を変えてください。全てあなたの視野を広げるチャンスです。道の創業を求める。視野を広げる30の方法。まとめ。その1。読書の習慣を少しでも時間があれば読むようにする。できるだけ様々な内容を読む。その2。とりあえずやってみる失敗は勲章という考え方でどんどんチャレンジをする。その3。ポジティブ思考を見せ何でもポジティブに考える。その4。素直に人の話を聞くして心がける。その5。直接原因に加えず根本原因に目を向ける。その6。旅に出かける。その7。余裕をする。その8。様々な人と接していく。その9。困難に直面して行き詰まった時は一人で耐え込むのではなく、いろいろな人の意見に耳を傾けてみる。その10。自分自身の習慣を見せ自分との関係を伝える。その11。ドキュメンタリー番組を視聴する。興味のあるものを中心にしつつ、話を視聴する。その12。相手の立場を経験してみる。どうしても立場を経験できないときは、たっぷり想像力を働かせる。その13。多面的な見方を見せる。その14。高いところに行って、最高的な衝動を楽しむ。その15。どんどん失敗をして、そこから新しい学びを得る。その16。世界や世の中に興味を持つ。その17。仕事にこだわるのはやめ、目を受け止めることを持つ。その18。普通の考えでうまくいかないときは、逆に考えてみる。その19。行動権なく、企業権なく、裁判の傍聴などの社会権なくをする。その20。たまには必死にも愛せないと応援してみる。その21。長期的に考える習慣を持つ。その12。外国語を学ぶ。その13。海外留学や音声をする。その14。日記を書く。その15。何度も感謝の気持ちを持ち、ありがたいと口癖にする。その16。カメラを持って出かける。その17。専門分野内の勉強をしてみる。その18。目の人の立場をイメージして、こんな時に真面目さんならどう考えるだろうかと考えてみる。その19。一人で過ごす時間をする。その30。未知の創業を求める。